みるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、おはようございます。
いやー、今ハイテクノロジーを感じました紬ノートの話をしてたら、ね、
はい、
多分伊勢にいるね、秀人が、
はい、
俺さ電話ですごいノートを作ってくれたわ北海道が
って言ったんですね。
言ったんよ、
はいはいはい、
ほら秀人もうそれユッチともう喋ってんねやろね。それでそのデータを、
はい、
ウォーリーと俺にもう送ってくれたやん LINE で、
はい、
でその LINE で俺やったことないんやけどビリーさんに転送してみようと思って今したら、
はい、
届いてますでしょ。
ちょっと待ってくださいよ、
僕でもできるんですよこれぐらい。
おお、
届いてる届いてる
届いてるでしょどうですかこのハイテクノロジーな
すごいっすよ本当に。ラジオの収録しながら転送ができて
もう全部見えてる見えてる
見えてるでしょ。
へえ、
この後現物をウォーリーに大阪まで行って渡して郵便で送ってなんかせんでももうこれで分かりますよね、
はい、うん、うわこれすごいね、仲間ノート学びノートとか、
そうそう、
あ、ようできてます、ようできてますわこれ。うわ、使い方もよく書いてある。
そうなんです、そうなんです。
あ、すごい、お、すごい。
で、人に対してやってみるべき60の質問とかね、
うん、
うん、質問事項が思い浮かばん人なんかにはとってもありがたいですよね。
うわ、すごいですねこれ。
あら、すごいなこれこれはすごい、
これもすごいすごいで30分終わろうか
いや、これちょっと見せたいけどな、見せれへんかな、
ちょっと難しいね。
そりゃまあええわ、それはご縁つむぎにこれから来てくれた人たち
が、ね、お楽しみ
ってことです、うん、いや感動、ちょっともう
ようできたノート
ページだけでも見せたいな、これ。
いやいや、これだから
待って、これ送ってきたんが中村文明さんからいうことが僕はびっくりするから
ですよ、ね、転送っていうのをやってみようと思ってね、ちょっとジューって長押ししたら、はいはい、あ、いける、あ、こういうことや、こういうことやと思って、ああ、でさっきあの長崎大学のやつくれたから、
ああ、
その転送ボタンを押したら一番最初に最近やり取りした人がビリーさんになってるから、それが出てきたんでピッてボタンを押せたらあっこからねビリーさんを探すとなると僕にはできなくなるんですよ
タイミングってやつですね。
そう、あ、いい感じやわ。でも
いやけどすごいですねこのノート、本当に、
うん、完成度が高いから、
高いですね。
変な話、そこを見てまたビリさんのね、こうメソッドやみたいなのも入れていきながら、あ、俺また今年本出すかもしれん話あるから、その中にこれ入れ込もうかな、
うん、すごくいいですよ
また人のネタでページを埋めようとしてる
今年本やけど中村文明の第一番売れたあのお金なく人のご縁でできるのがなんとなんとっていう
文庫化されることに、
はあ、おめでとうございます。
え、文庫化ってそのめでたいことなんですか。
やっぱいいことですね。
めでたいですか。
あ、ロングセラーという、
ね、ロングセラーとしてですよね、
うんうん、認められたりしましょう。これですよね、うん、
苦節19年、
はあ、
苦節19年。
文庫化されたらあれ500円ぐらいになるんですかね。
そうですかね、
お、安くて見やすくなりますよね、
はい、
手軽やわな、
ね、あちらこちら置いてくれますからね。
あ、そう、置いてくれるところの幅が広がってるんですよ、まあ、ね、
社長がこの前書いた前書き読みたいんですけどまだ早いですか。それ
は、あ、ちょっといいやん、それ読んでみてよ。
いいですか、
あの、ちょっと田口智朗風に読んでくれる
田口智朗
ちょっと田口智朗さん本書が発売され、そして18年という時を経て文庫化、本書に込めた思いを行動してきた18年、誰がこんな僕の
未来、19年やけどな、
19、うん、誰がこんな僕の未来を予想できただろうか。僕自身はもちろん僕の周りの人たち誰一人として今の僕を想像できた人はいないと思う。僕の初となる書籍が書店に並んだ。自分の子供のような、自分の遺伝子のような、そんな分身というような存在が店頭に並べられている。その光景を見て次はどんなご縁が役割が巡ってくるのだろうか、少しニヤニヤしながら我が分身を見つめたあの日を思い出す。書籍の発売は僕の生活を大きく変えた。もちろんご縁なくして今の僕はなく、そしてこの書籍も存在しなかっただろう。 本の発売を機にレストランのオーナーとレストランオーラーのオーナーの傍らとして行っていた講演活動が爆発的に増えた。知名度も一気に上がり、いつの間にか講演家という肩書きで僕は走っていた。増える講演は様々なご縁を僕にプレゼントしてくれる。そして自分の想像を超える未来はいつもご縁の先にある。様々なタイトルで講演をするようになると見える世界や聞く言葉が大きくなっていった。具体的には売上や顧客満足、人育てといったビジネスの課題でなく、社会問題という大きなテーマをいつしか見るように聞くようになっていたのです。全国津々浦々様々な方から講演依頼をいただく日々。そんな中、中村さんならどう考える、中村さんならどうすると各地で聞いた引きこもりやニートといった社会問題、農業従事者の現状と高齢化問題、様々な意見やアイデアを聞く中、一つの答えが僕の中に舞い降りた。問題と問題を掛け合わせ、一気に問題を2つ解決するという計画。コミュニケーションが苦手な若者たちにコミュニケーションスキルが少なくとも働ける場を、雇用を、つまり農業になってもらえれば。そんな思いつきを形とすべく行動し、株式会社たがやせ日本を立ち上げた。今では沖縄、三重、北海道と全国3カ所で事業を展開している。立ち上げというとさらっと聞こえるかもしれませんが、中村くんがするなら、文明くんがするならと、その裏にはさまざまな人たちの協力、ご縁がもちろんあります。またそんな若者たちと接していると、自身のアンテナが弱き人や生きづらい人へ向いていった。これしかできない、あれしかできないといった人たち、しかし見方を変えればこれやあれだけは愚直にできるという利点を生かすために始めた就労支援 B 型施設。支援が必要な人たちだけではレストランは無理という常識の壁を越え、ビュッフェ式レストラン黒船ファームを立ち上げた。そして今、故郷に錦を飾るべくキャンプ場の立ち上げに力を注いでいる。僕が育ったふるさとに林業で栄えた昔の賑やかさは皆無。限界集落、自然以外何もないという大台町大杉谷地区に恩返しができれば、おこがましいかもしれないが、そんな思いです。あれをしてこれをしてこんな未来や夢をという目標達成型の生き方でなく、自分に訪れるご縁を大切に、今という時間の中で目の前の人を喜ばせる天命追求型の生き方。この生き方はテクノロジーが進化し、時代が移り変わろうが、自分を見たことのない世界、想像をはるかに超える世界へと導いてくれる。今も昔も変わらない生き方だと思うのです。目の前の人の喜びは巡る巡る時間の中大きく大きく育ち、いつか自分の元に帰ってくる。姿形を変えて応援団となって戻ってくるのです。我が行く道は縁のみぞ知る、人のご縁ででっかく生きろ、これからも実践していきます、中村文明。
いいね
字が実際やないですか。
でもすごいいい、すごい、
改めてこう聞いてると思ってもまあ、素晴らしい
という文庫が、これ前書きですね、うん、まあ、ここにちょっとこう編集、少しだけ編集してもらって、
う
ん、まとめて、
どうしよう、キャンプ場ができなくなったら前書き使えへんなという
すごいですね。まあまあ奮闘しているってところで、奮闘がおじゃになりましたっていうだけの話になってくるので、
失敗したことは恥だと思ってないからな、うん、これ強みの一つや、
ね、そうですよね。
あれでダメだったんですよ。うまいこといかへんかったんですわ。でそれでね、はい、はあ、はあで笑いで終わったらもう終わりですからね。
まあまあね、
はい、まあ、そうですよね。
失敗っていうことが恥ずかしいことって思ってる人はちょっと大変ですよね。なんか
傷になり
ますよね。うん、
それはできんかったことも今までたくさんあるけど。はい、あれね、あれちょっとうまいこといかなかったんですよ。
本当それですよね。こう一つの失敗がきっかけで引きこもったり、
でもね、でもあの失敗のおかげで、はい、すげえ手に入ったものありましてねっていう風につなげれるものをこう見る視線を持ってると、失敗はまんざらね、ダメな出来事じゃない
ですか。そうですよね、
はい、失敗でなくなり、
課題につながりますもんね。
課題であったり経験であったり体験に変化しますからね、捉え方一つで。
いい文章やな。
いや、いい文章でしたわ。
他のも文庫化してくれんかな。うん、
今それようやくね、編集の方、サンマーク出版さんの方から出ると思うんですけど、
サンマーク文庫っていうのがあんねん。
サンマーク文庫があるん
ですね。
僕あよくこう文庫本ばっかりバー並んでるところって、はい
はい、あります
よね。大体小説系がこう多かったり、うん、であの PHEP が新書っていう形のちょっと文庫本より大きい縦長のワインレッドのね、なんかであんなのこう横の方にサンマーク文庫とか、うん、あのどこそこ文庫とかのああいうビジネス書系の文庫本が並んでる棚ってありますよね、はい、
ありますあります。
ではあんまりビジネス書って文庫化されるってあんまりない
ですよね。ほぼないですよね。
社長のあの書籍は文庫というかビジネス書なんですよね、カテゴリー的に。
ビジネス書になってしまうんじゃないかな。
すごいですね。19年ですか。
そうやな、
はあ、
33の時やってんから、はあ、ちょうど33年、あ、じゃあ19年前の6月4日に出たんやから、あ、ちょうど19年。
僕できたらね、はい、サンマーク出版さんにお願いしたいのは、
はい、
文ちゃんの方全10冊くらいあるんかな、
はい、
全部俺あれオーディオブックしてほしいよな。
オーディオブック、
オーディオブック、あのもう最近皆さん、
はい、
こう本読むっていうこと専用になってきたじゃないですか、
はいはいはいはい、
オーディオブックやったら、
はい、
誰かそれこそあの森本レオさんか誰かの声で、はい、文ちゃんのやつをダーッと読んでるやつだったら耳から入ってくるじゃないですか、
はいはいはいはい、
せめてなんかそんな感じになってくれたらなってずっと思ったんですよ。
へー、オーディオブックっていう市場もなんかこう広がってきてる、
今から広がってくると思うんですよね。オーディオブックのいいところは普通倍速から5倍速10倍速ぐらいでこう倍速が選べるんですよ。
なるほどなるほどなるほど、
速聴いう形で聞こえたりとか、
はいはいはいはい、
僕最近もずっとオーディオブックとかあとスマホにあの Kindle で入れたやつを、
はい、
あの音声変換で全部もう最近ね読んでると気持ち悪くなってるんですよ。なんか年取ったから知らないけど乗り物の中で読んでると、
確かに確かに、ね、ただそれはありますね。
耳から聞いてたらいつの間にか一冊なんて
あっちゅうまで
そう、読むより聞いてたらあっという間なんで、
あ、何々しながら全部聞けますからね、
うん、でも僕自分の声のなんかなかなか波長悪かんねえから
全然いいですよ。
別に自分で喋ってもいいんですよ、
ね、そう喋ってるんですよ。文ちゃんの場合は多分
喋らんでしょ社長。
だって
結構喋らなあかんすよ一冊本。
いやだから本読むよりも文ちゃんもそれがまた別の話になるから。
いやちょっとあの枝分かれしてよろしいかな。枝分かれしていいかな。
いやあるんすよ。
どっかいつもなんか出てこないのか、セリフ帳のところお前ナンパしちゃったかみたいな出てこないの。あのすいません臨場感出しすぎなんですけどみたいにして。
けどその CD おもろいですよね。
絶対売れ
る。本読みながら裏エピソードであったり、うん、枝分かれトークみたいになったらまあおもろいですよね。
キンコーンっていう音が鳴った時はなんかあの裏エピソードがちょっと挟まってるとかね。
それちょっとおもろいですね。臨場
感。最近ね某国立大学の特別講義で僕聞くって話させてもらったんですよ。で推薦読書の話を出したんです。自分の本とか、はい、みたいな本も出したんですけど。
はい、
頭良すぎてほとんどの人みんな本読まないんですって今。
どういうことですか。
だから今までそういう子たちって黙々と本ダーッと読んでると思ったけど、
ね、
はい、大体本読むのも速読とか瞬読とかなんか独特の読み方する人ばっかりで、逆に言うと人が読んでるやつを聞いてやるやつ、あの横井さんと同じですわ。それをもう耳からこう聞くっていうのをずっとやってるみたいで。
へ、
横井さんを自分でやってましたもんね。
いまだにやって
ます。朝の4時頃から起きてな、
はい、
横井さんもよ本買うてくる人やって、
はい、
よって買うてくる人やってんってもう死んだみたいな。
いや怒られます
よ。ような本買うてくると朝からカセットテープに録音するのな、自分の声で
自分の声 で、
はいはいはい、で本を読みながら録音してそれを聞きながら散歩したりとか。
へ
え。横井さんようにあれ読みながら、
はい、
誤字脱字見つけはるよう見つけはるらしいんですよ。
なるほどな、うん、あれオーディオブックって僕ごめんなさい、試したことないんですけど、うん、なんかこう違和感はないんですか。山下ビリーは言ったみたいな。
いやだからプロの人が読んでるやつやから。
あ、全くじゃあ、
はい、オーディオブックやったらちゃんと耳入ってきますわ。あの音声変換は どうしてもこう Siri とか、
はいはいはいはい、
ああいうコンピューターの音声になっちまうんで。
なるほど、そういうことですね。あ、納得です、納得です。
でもそれもコツがあって、
はい、
あの Siri とかあのコンピューターの音声あるじゃないですか。
あります、
あれね、男の人に変えてみてください。
へ
え。その方が、
はい、
すごく聞き心地がいいですから。あとで俺聞かせてあげるわ、僕のやつ。
ちょっと聞きたいです、聞きたいです、
うん、ものすごく。だから僕は はい、中村文明全集の本を、
はい、
それこそ黒船さんからでもいいからオーディオブックとして出したらね、相当売れると思いますよ。
あ、え、それ黒船からも出せるんですか？
それ出せへんと思います、その著作権の問題とか。あ、著作権
だからやっぱりそれやったらもう
サンマークさんに頼んで、うん、
だから文庫化ってね、うん、文庫化って例えば僕 PHP とか、
はい、
あの小学館とか海流社とか、はい、まあサンマークが一番多いんですけど、うん、で他の出版社から出してる本をサンマーク文庫から出すっていうのも出版社同士の話が成立すればいけるんでしょう
ね。いけるでしょうね。で、文庫本の何がいいかっていうと、僕が聞いた話によると文庫本になるってことは手軽にカバンの中に入れたり持ち運びできるからっていうので、ね、売れるっていうので文庫本になることって名誉のことらしいんですよ。だってね、普通の本って大きいじゃないですか。
大きいです、大きいです、
はい、そういう意味ではすごくいいらしいですよ。
もうじゃあこの文庫になるタイミングでオーディオブック
欲しいですよね。
もろいですね。ちょっとね、今からそのサンマークの担当者さんとやり取りさせていただくんで、
田口智郎風の喋り方
を、そうそう、それでね、
はい、あのプロジェクト X 調に言うのはまあまあやれるねその時男はうなっただが、そこに奇跡は起きなかったみたいな
人は企ててはいけない
人が止まると書いて企てるみたいな
歩かなくちゃいけないんだ文明みたいな感じですよね歩け中村
だから全部それで全部それで通すともおもろいかもしれないな
それでやったらね、面白いかもしれないですけどね、うん、なんけどこうドキュメンタリーっていうのは中村文明に僕は合っとると思うんです
よね。いや、めちゃくちゃ合ってますよ。
パパパパパパパパパパ
それ古畑任三郎やな。
古畑任三郎や
タタタタタタタタってドラマになるよ。タラララタララタララってプロジェクト X の BGM が分か
る。 BGM も全部自分の口で言いながらなんかね、こうなんか
プロジェクト X あれでしょ、中島みゆきさんでしょ。
ヘッドラー
ってエンディングですわ。
そうそうそう、空と君との間に
はそれ言えなきこちゃいます
よね。それ言えなきこ、
言えなきこですか。
同情するな金をくれって、
青い空から教えてよ希望の星よ。
ああ、なるほどなるほど、それなんですね。プロジェクト X
終わりはあのヘッドライテールライ、
そうですね、あの合間のプロジェクト X になってる
プロジェクト X 確かに確かにかおもろいな、
おもろいな。
あ、最後ね、ビリーさんの意見聞いてみようか。これはその、
はい、
あのキャンプ場ができるかできないかがちょっと雲行き若干怪しい部分もなきにしもあらず状況で、
はいはい、
言うのもなんなんですけど、ちょっとこう全体のグランドデザインとか、僕ね妄想だけはいろいろ出るけど、うん、こう妄想がまとまらないと何のこっちゃわからんみたいな風になっちゃうでしょう。なんでそのいろんな妄想全部聞いてもらった上で、うん、その空間をデザインするような、うん、あのまあ、僕友人がね、
はいはい、い
て、これがまあ東京からちょっとこの間来てもらって、うん、でこの景色の中でとにかくこの自然にどんどん同化していくような遊びを作っていく場所に、でそのホビット族のそういう、こう村みたいな雰囲気で、これをこんな、うん、あれをこんなみたいなことの妄想をバー喋りながら、でところで、うん、この名前、キャンプ場の名前っていうのをどうしようかっていうことになったんですよ。
なるほど、
うんうん、でもともと蛍の里っていう場所なんで、蛍がよく飛んで、
はいはいはい、
でも水害から蛍の数は随分減ったけど、うん、まあ、また復活させたいなと思って、また昔みたいに幻想的なほど飛ぶ場所にもっぺん戻したらいいなという、でそのためにこう竹に穴開けて中から LED の光が漏れる、だからそういう単なるフェンスじゃなくて竹でそんなん作るとか、いろいろそんなことの妄想がこういっぱいあるのをそのデザイナーに全部ぶっつけて、
はいはい、
でこれを彼に、まあ、ある程度こうイメージパースみたいな形で分かるように、うん、頭その寸法入れてどうこうじゃないんで、みんなで
手作りで作りながらその着地点にたどり着けれたらええかなみたいなね、はいはい、でそんな話わーわーいっぱいしてたら、はい、ところでなんて名前にするってなったんですよ。
おー来ました。
でその蛍の里っていうのがやっぱり地元の人たちには当然定着してるけど、まあ、それあんまり気にせんでもええかなとか、で蛍って人を呼ぶなんかワードになっていいんじゃねえかなみたいなとか、うん、でもまあ飛ぶ時期1ヶ月弱ですけど、うんうんうん、あ今度は蛍の飛ぶ時に来たいなとか、うん、今度は8月のお盆前の流れ星が流れる時に来たいなとか、
はいはい、
なんかそういう次また来たいなみたいなのにをくすぐるようなもありかなとかいろんなこと言っててんけど、最終僕がやっぱりずっとこう何歩か前からああこの名前は分かりやすそうで分かりにくくて、うん、で分かりにくいんだけどなんとなくイメージができるというそういうワードを自分の中でこう探してて、まあ、一つあったのをその時言うてみたらそれいいわってなったんですよね、うん、タユタウっていう名前にしたい、はいはいはい、前もちょっとタユタウって話しましたよね。まあ、なんか辞書で調べるとなんかこうゆらゆらと揺らめいていたりとか、なんかこう一つ場所に定まらないとか、でも僕はある意味世の中がこうじゃなければならないとかなんか四角四面なことが多い中で、ええやん人間もうちょっと定まってなくても、もうちょっときっちり決まってなくても、ある時はゆらゆら揺らめいててもいいんじゃないのっていう、そういうなんかこう許される場所みたいな意味も込めて、なんかこうタユタウっていう名前をそのキャンプ場のネーミングに使ってみたいなと、ちょっとそういうことをこの間話しとったんですよ、
うん、
タユタウ、
あいいですね、
いいですよね、
もめちゃくちゃ響き、
うん、なんか分かりやすそうで分かりにくいですよね、
そうこう
でも音的にもいい
し、そうですそうです、こうタユタウのを上なのか下なのかにちょこっとだけこう補足みたいなのを入れつつっていう、
なんかサブタイトルあって、うん、タユタウ、例えばタユタウ村とかになってまうと、なんか集客目的のなんかチープなイメージになっちゃうかなとか、
はいはい、こうだから癒しと健康と遊び作るところタユタウとかっていう、まあ、そこはさておきですけど、うん、頭なのかお尻にタユタウつけてタユタウ、
なんか高層風呂なんかにしても河原でサウナでやることなんかも、なんか全部あんまりこの寸法決まっててみたいなんてね全部ゆらゆらとしてるというか、はい、こうきちっと定まっていないという、だからここへは定まりには来てもらわんでもいいんじゃないかなって、なんかゆらめいたまんまの心を受け止める場所みたいなね、
うん、それこそタユタユだけにしておいて、はい、前はここは自分に入れてくださいと、
あ
例えば僕にとってみたら心のふるさとタユタユは僕なんですとか、ローリーにしてみたら癒しの場所をタユタユ、ここはもう鍵括弧にしておいて、う
ん、遊びを作る場所をタユタユとか、そうこんな事例がいくつかありますだけにして
自分でも決めてくださいと、
サブタイトルはあなたが決めてっていうのはおもろいか
も、これおもろいかも
しれないですね、おもろいな、おもろい、
健康のところとか、まあ、そうそう遊ぶところとか、
この変なこと言いますよねこの
サブタイトルのない村タユタウみたいな、あサブタイトルはあなた
自分に決めてくださいって
タユタウ、
それこそそれぞれの家族を決めたらいいかもしれませんね。
どうですよね、うん、確かに確かに、
ノータイトル、ノータイトルタユタウとかね、
ええこと言うやないですか、ノータイトルタユタウ、
うん、
それもおもろいですね、うん、でノータイトルのこういろんな案がブワーって並んでる
で、改革だけ置いといたらさ、うん、そこに自分で書いて
あ
るんです
よ、あーノータイトルタユタウ、うん、まあプロジェクトなくなるかもしれないですけど、いいですねそれいやノータイトルタユタウかっこいいな、
これでも今、はい、そのどうなるか分からへんって言ってるけど、これを聞いてる皆さん方が行ってみたいっていうのがダーッと署名とか意見集まってきたら変わるんじゃないの、
いや大いにあると思いますね、それは、そ
う大台町役場総務課に
これだけの人がこれを待ってるんやと、
はい、はいはいはいはい、
そこへついでに、
はい、
あの鍵括弧の中に、
はい、
今後大台町にふるさと納税少し出してもええかなぐらい思ってますとかみたいなこと
を書いてですね、
みんな書いてくれたら、
いやもう
これでふるさと納税額が増えるぞみたいな、
ああ いいかもしれません。
だからふるさと納税もね、大台町役場ホームページ見るとね、うん、なんかみんやたらとね松阪牛に引っかかろうとしてて、あの牛肉買うのばっかりなんですよ。いや俺ね違うんちゃうってうちのおかんらが作ってるようなあの原木椎茸の、うん、あの素朴なものとかが別にそ中にはふるさと納税でなるべくええもんもらおう、ええもんもらおうという、うん、この商品狙いの人の方が確かに多いと思うけど、本当にそこの村や町を応援したいんだっていう感覚の人たちはどちらかというとこう心を感じるようなものが返ってくる方が嬉しいんじゃないかと思うんですよね。でその辺が全然くすぐられてないように思うんで、はいはい、あほんまにあの町のああいうのとにかにねもう少し関わらせてもらえるならもうほんまにもっと泥臭いものを表現してみたいし、
うんうんうん、それ企てるにならへんすか、大丈夫ですかねえ本当にこう頼まれたらなんぼでもやりたいですけどね、
うん、
キャンプ場企て
畑みたいになってません田んぼとか畑みたいな桑だけみたいな高安のみたいないやけどねこう
その決まったノータイトルタユタウや、
うん、そうですね、
ノータイトルタユタウはいいですね、
うん、これでちっちゃい字でさ、うん、
はい、
サブタイトルのところは、
はい、
皆さんの思うがままに、
うん、そうです
そうです
、
で小さく書いておくんよ。そうか、この場所を生かすのは俺たちなんだっていうことやね。
そこでこう何するかみたいなのは、何を楽しむか何するか、どうたゆたうかっていうのはもう
自分ですよ。
だからこれほんまレストランなんかでもね、うん、イタリアンとか創作料理とかいろいろみんなあれしてるけど、ノータイトル何々っていうレストランとかあったらちょっとワクワクしますよね、う
ん、何提供してくれるのかなって、どんな体験体感できるんだみたいな。結局ね、物ディズニーランド
どうしよう、ノータイトルが世の中で流行ったら
やばい、この放送を聞いた人に先越される可能性ありますよ。
5年後にはノータイトル日本になってるかもしれない
それけどいいっすね。いやけどすごいっすね、こうやって話し合うだけでポンとビリーさんの意見来てノータイトルっていうのが出てくる。
なんでやっぱりさ、その自分の物差し以外の人と喋るっていうのがそういうことだと思うんですよ。
いやそうですよね、
やっぱりあの時あんだけ4人で喋っててもさ、
出てこない、
タイムタグはある程度整ったけど、そのサブタイトルのところで、うん、あんな長い時間話したのにさ、結局みんながしっくりくるもんなかったけど、このノータイトルノーツァーに言うてみ、うん、それめっちゃいいわって絶対言うと思う。
今さらっと名前出しましたけどね、東京からデザイナーの方に来てもらってって言ってぼかしましたけどまあけど面白かったですね、うん、出ましたね。
いやだってあんな限界集落に人が集まるみたいな風な、はい、ね、大きな成功事例を作らなくても、なんかある程度こうふるさと恩返し的なものの形整ってしたら、うん、俺絶対また公演とかで喋りまくってまうから。
そうやね、
思ったら中村さんのやったあれをなんかうちらもそれやってみたいわって言ったら、うん、
はい
はい、なったらそしたらもうあのキャンプ場クリエイターの野内っていうのがいますんでまず彼から派遣しましょうかみたいな
ははみたいな感じでね。ノータイトルタイタ
ウで、そのそれをさ、例えばどっかの地域の人がキャンプ場中村さんとこっぽいようなやつやりたいとかって言ったら、セカンドタイトルタイタウノータイトルじゃないんやみたいなセカンドタイトルってどういう意味なんみたいな、全く分からない、2番煎じっちゅうことですわみたいな、要はパクリっちゅうことですみたいな、
おもろいっすね。サードフォースフィフスってどんどんどんどん増えていって、ようわからなくなっていくみたいな、う
ん、いやなんか今これノータイトルで整った時点でなんか俺の企てがやっぱりね、その障害を超えていくような気がする、
ね、クリアするっすよ ね、
はい、
まあまあなるようになる、うん、いくようにいくとは思ってますけどね、う
ん、は
い、
ね、そんな感じで、
う
ん、
はい、
頑張っていこうと思います、
はい、
お届けしました中村文明と
ノータイトルウォーリーと
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
瞳に映る 僕らの瞳に映る君、みんなの瞳に映る君。